皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月1日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は限界集落から見る日本の未来です。今日も富山湖の方に来ております。ちょうどですね、風もあまり吹いていなくて、そして太陽の日もまだ十分高いんでですね、なんかポカポカしながら、外で録音しております。なんか本当に限界集落という言葉もですね、まあ、かなり多くの方たちがもう耳にすることようになりまして、ある一つのなんかブームみたいなものも今生まれてきてますね。このパワースポットを巡るとか、限界集落を巡るとか。で、おかげさまで富山湖の方もですね、まあ、去年からだいぶその注目されるようになりまして、多くの方が来ていただけるようになりまして、そしてテレビにもだいぶ紹介されました。で、今年の富山藤原学校はですね、実はそのもう旅行会社と提携いたしまして、新宿からバスを出すことができるようになりました。新宿から富山号まで往復バスで、ご参加いただけますので、まあこれはだいぶ楽になるんではないかなというふうに期待しております。で、私はやはりその新しい日本の再生はどこから始まるか考えたときに、限界集落からではないかという感覚を前からしていたんですね。それはどういうことかと申しますと、まず第一にはですね、前から申してましているように、次の文明を作るときには、エネルギーの使用量を大幅に減らさなきゃいけないという大きな制約条件をとにかくクリアしないといけないんですね。これはなんかその自動車の排ガス規制よりもなんかもっと厳しいもので、排気ガスをそのきれいにするってことよりも、使うそのガソリンの量を半分にするってことの方が、はるかに大変だと思うんですよね。乗り物そのものの形から乗り物の使い方まで全部変えなきゃいけないわけで、どんな形で日本を再生するにしよう、しろですね、まあ資源の制約がある、あって、それが様々なですね、悪い症状を人間の心や体や生活、あらゆる面に及ぼしている以上、まずこの制約条件を抜本的に直さない限りですね、クリアしない限り、新しい文明っていうの姿そのものを描くことは不可能なんですね。まあそれを考えるとですね、まあ都会よりもはるかに少ないエネルギーで運営されてるってことになったら、それは田舎なんですね。で、田舎の方に来ますと、まあ当然都会のように便利ではない。便利ではないからですね、それはある意味とエネルギーを使ってないってことですね。手を挙げてもタクシーなんかどこにも走っておりませんしですね。まああっちこっち、それはインターネットぐらいはね、おかげさまで。まあ、あちこち使えるようになりまして、携帯電話をつながるんですが、まあ、それ以上のものっていうのはなかなかなくて、道も相変わらず不便でございますしね。最近はそのドクターヘリも飛ぶようになったんですが、それでもやっぱりですね、病気の方が病院まで行くってのはね、もう大変なことなんですね。都会であれば、もう5分走ればね、病院があるところがもう、田舎に来るとですね、1時間もかかるとかですね、珍しくないわけですよ。まあ、とにかく不便で、ですから、まあ、不便なものが嫌で出ていっちゃう人も多いんですが、逆に言うと限界集落の中にですね、その不便な中でも元気を出して暮らすための生活の知恵は心がけっていうのがね、すごくやっぱり残ってる感じがするんですね。その心の問題でいつもなんか私思うんですけども、まあ、特に富山語なんかそうですが、ものすごくその外から来る人たちに興味を持ってる部分があるんですね。これはもうまあ山国独特の、まあ、特に、ここは昔から山の仕事、木の仕事、それから、狩猟の仕事をやりますから、まあそういう人たちにはかなり全国的にも、共通点があると思うんですけども、ものすごく外から来る人たちに対して温かい眼差しを持ってる部分があるんですね。で、その中でこう接して感じますのはですね、ものすごく発想まともな部分が結構あるんですよね。もちろんその田舎独特の問題のある部分もそれはありますけども、しかし根本的にやはりこうやればできる、なんとかしなければならないというものすごく前向きな生きる姿勢というのは常にありますね。それはやはりこの自然の抵抗が非常に厳しくて、でまともになんか生きていかないと、やっぱそれは生きていかれないからなんじゃないでしょうかね。その不便になってきたらですね、朝から寝てるわけにもいけませんしですね、ちゃんと起きて、で、ね、畑もやってですね、 それから、まあ、災害が来るってやですね、自分たちでその手当てもして、全部その自分たちの手で行動しないといけませんですよね。だから、こう、なんていうのかな、その、生きていくってことにものすごいこう実感が伴ってくるんですよね。ですから、そういうのっていうのはなんか都会では、もうなんか最近なくなってきてるんですね。都会はあまり便利になりすぎちゃって、なんかこう、足が宙に浮いちゃってる部分があるんですね、都会の生活っていうのは。夜昼もよくわかんなくなっちゃうしですね。ですから、そういう意味で、やっぱその、まあ少ない資源の量で生きていくようになると人間の気持ちもなんかまともになってくるなと。自然に対する見方、自然に対する接し方もすごくまともになってくる。これを感じんですね。二つ目はやっぱり限界集落ってのは名人の里なんです。昨日もですね、まあ地元のお蕎麦屋さんに行ってたんですけども、富山をご存知の方はよく知ってるあの一番美味しいお蕎麦屋さんなんですが、そこのご主人あの釣りをやりなんですね。で、秘蔵のビデオを見せてくれまして、山奥でですね、イワナですね、イワナが産卵するところの様子をですね、もうずっと一日ビデオを回して撮っておられる、そういうなんかビデオを見せていただいたんですね。やっぱすごいですよね。あの、イワナなんかもですね、釣ったイワナとですね、泳いでるイワナってやっぱり色も違うし、その姿が違うんですね。やっぱりイワナって独特の魚ですよね。そういうのを見てるとなんか本当にですね、こう名人ならそういう姿を見ることができる。まあ、素人がいくら山行ってもこう見えないという世界があって、こう、なんか名人が住んでると、こう宝の山に見えてくるんですよね、この限界集落というのは。どんなもんでもいろいろ利用できるしね、そこら転がってる石一つ取ったってですね、なんかいろいろ利用の仕方があるわけですよ、流木一つ取ったって。ところがなんかその、都会でこう、便利に暮らしてるとですね、一つもなんか使えるものがないっていうのか。使えるものがあるとしたらそれはですね、車で1時間走ってね、ホームセンター行って買ってこないと、金出して買ってこないとなんか使えるものにならないと。なんかそんなところがあるんですよ。ですから、こう、限界集落に暮らしてると、もう全てがこう、なんか利用可能な、自分に対してなんか天が恵みを与えてくれてるような、そんな感覚を持つことができるんですね。おそらく資源が少ない時代の中でそのたくましく元気にクオリティ高く生活するってことになると、そういうなんていうのかな、あの名人の目というか名人の実力というのはすごく簡単にそういう新しい生活をサポートしてくれる実力になっていくと思うんですね。もちろんやはり科学技術というのもそれは大切でありましてね、例えば微生物を上手に使うとかですね、あるいはなんかその災害に対するその警報装置とかですね、まあこういうものはですね、最先端のもので入れると大変よろしいわけでございまして、ですからもちろんその新しい科学技術というのはすごく大切です。あるいはこの最近あの国産材が見直されてきてますね。ですからこの国産材もまあこの辺もですね、少しずつまた森林整備が進んでるんですが、じゃあその切った木をですね、その材木に使うためにどうやって乾かすかとかですね、まあどのようにこう切るかとか、まあそういうのもですね、やっぱり新しい科学技術で上手にやると、絶対その方が、ね、いい木になんで、あ、いい材木なんですね。だから科学技術も非常に重要であることは間違いないんですが、そもそもですね、やはりその第一次産業の地域ですよね、その限界集落のほとんどは。第一次産業の地域というのは、その売ってないもの、値段のついてないものを上手に採取して、値段のつく商品に変えるというところですから、そのやっぱ自然を見る目がですね、都会とは全然違うんだという感じがするんです。で、商品にするとかしないとかではなくて、こう、田舎のこの限界集落を見たときに、これを、その、なんていうんですかね、何もない場所と思うのか、あるいはその宝の宝庫と思うのか、見えるのか、その違いがですね、なんかこれからの我々の日本にしろ世界にしろ新しくて豊かな文明を作る時においてすごく私は重要なことになってくるんじゃないかなと思うんですね。で、あとはその気の力なんですね。今の日本っていうのはですね、まあ世界もそうなんですが、どこでも同じようなライフスタイルを皆さんこう送っていますよね。例えばですね、仮にそのシンガポールをはじめとした熱帯の地域で電力がなくなってしまったら何が起きるのかですよね。冷房が止まってしまったら、熱帯の地域で一体どんな仕事ができるのか。それを考えるとですね、これはやはりその、ね、巨大な電力の供給というのがあって、初めて冷房が完備できるわけで。だからその、夏、ね、知的な仕事も十分できるという部分がありますね。反対に寒いところであればですね、そのものすごい燃料を使って暖かくするからですね、そこで生活できるという部分がありますね。しかしこうエネルギー消費量を減らしていこうと考えるとですね、こ これはもう少し別のアプローチがあるんですね。やっぱりその地域の風土とか気候に合わせて強みを設定し、その気候風土に合わせた生活仕事をするっていうことの方がものすごく賢明なんですよね。それは決して不便なことではなくて、むしろ少ない制約条件の、エネルギー制約条件の中で住む場所や仕事する場所を上手に選択するということは、なんか新しい可能性を我々は持つことになるわけですね。今までこの使ってなかった資源を使うようになるとか、今まであまり気にしてなかった新しい自然のね姿に気づくとかですね、それはすごく意味あることじゃないかなと思うんですね。で、この今富山を来ておりますが、ここはあの中央構造線というですね、まあ非常に古く日本列島が生まれる前からあの作られ始めました断層の真上にこう立ってるんですけども、一つ谷を越えるだけで全然やっぱなんか違うっていうのはあるんですね。例えばその果物なんかもですね、ある川を境にこっちの 川のこっち側はできるけど向こう側はできないとかですね、そういうのって決して珍しくなくて、だから山の景色も谷一つ越えると全然違ったりするんですね。植生なんかも違ったりするんです。当然そのなんて言いますかね、川もだいぶその色が違いますしですね、なんかその本当に非常に狭い範囲にですね、非常にたくさんの生態系がこうあるというのをね、つくづくとこう感じるんですね。都会にいますと、そういうのを全部無視して同じような形にですね、埋め立ててしまってね、まあ生活しますから、あんまりそういうその地域ごとの、本来持っているその土地の力の特徴っていうのは感じないことが多いんですけども、まあ限界集落なんかに行きますとですね、それは非常に強く感じまして、ですからこの何を生かせばいいのか、どんな特徴があるのか、まあそういうものをですね見るには非常にこの限界集落って言いますか、田舎の方がいいですね。例えばこういう富山郷なんかはですね、その1年間の気温の差が変化が大きいんですね。気温の高い時は東京より暑いし、寒い時はまあ長野県ですが非常に寒いんですね。ですから1年間の差が非常に大きいんですね。だから年間のその気温の差が激しいものを、しかも雪があまり降りませんから、雪がね、あると困るようなものを作るとおそらくここはうまくいくんですね。それから断層帯の、大きな断層帯の中にありますから非常に地質が複雑で、不思議な鉱物といいますか、不思議な資源もよく出てくるんですよ。昔から小さな鉱山がですね、この辺り一帯に点在していたんですね。だから、なんかそういうですね、希少な金属というんでしょうかね、そういうものもですね、探したらこう出てくるんだと思うんですね。で、やっぱそうやってその、土地にも持っている力っていうものを再認識できるっていうのも、私はやっぱりこの限界集落と申しますか、田舎のこの力だと思うんですね。そうするとやっぱりこの限界集落から見える日本の未来ということを考えたときですね、その今の限界集落そのものはね、もうなんかいろんな意味で衰退しちゃって、これをそのまま続けるってことは人口動態的にもそれはできないんですけども、なんかそのもう一回その自然を見直して、自然を豊かなその恵みだと思えるような人が開発をしてったときにですね、やっぱり非常に低エネルギーなんだけども、実に賢く生きている。なんかそんなですね、日本を再建することが私は十分にこれはできるんじゃないかと思うんですね。で、やはり人も今動くときが来ていますね。富山郷にもですね、実は若者が最近よくお住まいになります。今年からまた一人ね、お住まいになる方がいらっしゃいますけれども、まあ、地元の人はなかなか戻ってこないんです、地元で生まれた人は。でも都会で生まれた人が、この限界集落にお住まいになるっていうケースは、もう富山郷だけじゃなくて、あちこちで今増えてると思いますね。で、これはやっぱり人が動いてる証拠なんですね。で、やっぱりその、これから21世紀、どこで自分は住むんですかというのは、非常に重要な選択ですね。まあ、例えば子供さんの教育とかあるときはですね、それはなかなかですね、今すぐね、子供をどっか転校させるときにいかんでしょうから、まあ今の都会の生活を続けんだろう。しかし子供がどっかで巣立っていく。そした後っていうのはですね、まあまた自分でなんか考えていいですよね。あるいはまだ結婚していない。仕事はまだ固めてないっていうときに、じゃあなんか本当に自分の可能性はどこにあるのか。もう一回この自然を眺めてみて、日本の様々な風土気候を知ってみて、その中でもう一回考えてみようと言って行動することも全く悪くないですよね。 これだけ就職がないとですね、慌ててなんか取ってつけたようなですね、なんか言い訳をして雇ってもらおうと思ってもなかなかそれ無理なんですよ。だから自分が本心からこうやりたいとか、こう思ってるってことがないとですね、どこ行ったってやっぱりなかなか就職難しいんですね。そう、なんて言うんでしょうか、心の扉を開くような何か。自分の心がですね、パッと明るくなって、私はこう思うんですよ。こうしたいんですよってことをね、自分の中からこの、叫ぶっていうか、訴えるそういう力というのをどこかでこれは手にした方がいいと思うんですね。外国行くのもいいと思うんですよ。エジプトなんかちょっと危なくなっちゃいましたがね、まあ、外国行って、まあ、その買い物旅行ではなくてね、どちらかというと貧乏旅行で、まあ、低エネルギー、戦略的低エネルギー旅行でですね、やってやればやるほどね、それは価値あることだと思いますが、まあ、しかし外国行かなくてもですね、日本国内でもですね、よく見ればね、本当にいろいろ面白いものがね、たくさんあるんです。ですから特に日本の田舎というのはですね、特に限界集落まで来ますとですね、本当に名人しか住んでいませんから、まあそういうところでね、なんか生きる元気をもらって、これからどうしようと考える。それ非常にいいと思いますね。こうやっぱり見てるとですね、やっぱこう悩むっていう時期がすごく大事なような感じがするんです。多くの方々はすぐ結論欲しいと言うんですが、すぐ出る結論に大体まともな結論はないんですよ。同じ結論に来るとしても、そのいろいろ悩みに悩んで、ああでもない、こうでもないって試行錯誤して、最後にそうなったというのでないとですね、やっぱりなんか人を動かすっていうことは、人の動かすってことは全くそれはできないんじゃないでしょうかね。まあ、未だにですね、こう、なんて言いますかね、お金をね、動かして、お金を貯めればなんとかなるって思ってる人もいるんですけども、まあもうそれはね、もうどんどんどんどん追い詰められる一方で、逆に言うと、お金を持っていても幸せになれないということに気づいた人たちは、今非常になんか、大きな、まあ、当惑と同時に、どうしたらいいかって考えてますよね。お金を持っていても幸せになれなかったらですね、これはなかなか大変ですよ。お金を持つまでもね、大変かもしれませんが、お金を持っていてもですね、幸せになれないとなったらですね、それは皆さん結構大変なんですよ。気づいた人はですね、だからどうやってお金を使うか、お金を超えたところの価値観どう構築するかで、相当皆さんなんか頑張ってますね。まあもちろんその、こういう時代ですからね、最低限の生きる金がなくてですね、どうにもならない人たちがいるわけで、そこはですからもう、やっぱり社会全体を立て直してね、もう一回その、まあある程度、余裕があるところまでみんな生活できるように社会全体で作り直していなきゃいけないんだけども、まさにこの大転換というのはそれをやる元気すらなくなっちゃう人も多いんで、ですから少ないお金でもいかに懸命に使うかなんですね。いかに賢くお金を使い、そしてまた自分の時間を使うかですよね。心配する場所と使う時間を使う場所を間違えると、今いくら頑張っても成功しませんからね。で、成功の道って結構人によって違うんですけども、要するに何度も言いますが、世界中資源の制約がこれだけ大きくなってくる以上ですね、もうとにかく戦略的に低エネルギーで暮らすという、そのなんか基本線をクリアしない限り幸せは手にできないんですよね。だからまあその都会で金がないと本当にですね、悲惨なことになっちゃうんですけども、まあ、田舎に来ますとですね、限界集落に来ると逆にお金がないからこそ見えてくるなんか新しい恵み豊かさっていうものがあって、まあそういうところをですね、自覚するところからまた新しい元気っていうのもこれは出てくるんじゃないかなと思うんですね。まあ昔からこの中央構造線沿線にはですね、南北朝の頃を中心に多くの落ち度がこう流れてきて、まあその新しい時代の模索を皆さんしていったわけですね。ですからこう時代が変わる時っていうのはやっぱり人は動くんですよ。で、ある日突然今までの生活が失われてみんな倒幕するんですが、まあしかし倒幕を超えてね、なんとかしようと動き出すところからですね、新しい時代は始まっていくんですね。ですからこう、何か崩壊したら終わりだと思っている人がいるんですが、なんとか真珠とか一生懸命読んでですね、なんか崩壊して終わりだから大変だっていうと言うんですが、崩壊っていうのは、その次の再生を早くしろという意味ですからね。だからその崩壊をの実況中継喜んでたり、崩壊で大変大変な騒いでる暇があったらですね、その次をどう作るか、崩壊が来る前にですね、自分で行動していくべきです。で、崩壊はね、一人一人来るんです。全体の人ではなくて、一人一人順番にいろんなね、 程度によってきますから、人事じゃなくて自分のことなんですね。まあそんなことでですね、今年はまあ遠山郷もですから、東京からあの観光バスを出しますので、またぜひ皆さんね、たくさん来ていただきたいと思うんですが、まあそれ以上にですね、そのいよいよ資源の制約、それがですね、社会を壊し始めて破壊の力になってきましたから、これを超える新しい日本といいますか、世界を生きるためのね、ヒントと行動力をですね、ぜひあの、まあ、限界集落でね、見つけていただきたいと、まあ、そんな感じがしていますね。まあ、いろいろ大変な時でありますけども、ちょうど目の前の富山がなんか、魚が、時々跳ねますね。やっぱり豊かな川なんだなと思いますけども、本当になんか、我々の目の前にある豊かさをね、もう一回、その使わせていただく時が来ているような、そんな感じがします。というところで、今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー、限界集落から見る日本の未来ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。